暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生こんにちは。
こんにちは。
先生、卒業シーズンですね。
もうそんなかね。
はい、3月に入りましたから。
まあね、卒業式ね、この頃だよね。
はい、ちょうど今の卒業シーズンで、これからまた一つ中学校だったり高校だったり学年が上がって、教育資金ね、親御さんたちもいろいろ考えたりされている方もいらっしゃるでしょうかね。
その手の人たちはもう受け取る側ですね。
学資保険とか、
なんかを、はい、そうですね、学資保険とかなんかだったら受け取るタイミングですよね。でそこでやっぱりね、体操着買ったり、
はい、
学生服買ったりですよね。
先生、そんな風に今進学で教育資金、ね、必要な方っていらっしゃると思いますが、教育資金といえば学資保険を利用して蓄えるっていう方は多いでしょうか。
そうですね、お子さんが生まれた頃ずっとね、今から 何年前を思い浮かべてもらえれば、
はい、
そこでじゃあ、あんたほら、あの子供生まれたんだから学資保険の一つも入りなさいなんて言って親御さんに言われて入った覚えがある人いっぱいいると思うんですよ。で学資保険っていうのはそもそも今言ったように、まあ、進学の都度にお祝い金が来たりするのが目的、
はい、
まあ、つまり貯金のために入っていたというような感じですよね。
はい、積み立てをコツコツと毎月だったり1年だったりしていくんですよね。
18年とか十何年とかって決めて、それで払っていって、中途中途でお祝い金が来るような感じですよね。
そうですね。
それがやっぱりこう昔の金利のいい時は、まあ、例えばそれが全部で 110% もう払ったものの 110% ぐらい返ってくるとか、
はい、
なんて 120% 返ってくるなどものありながら、どんどんどんどん金利が悪くなってきてて、
はい、
まあ、それも そういうふうなものというよりは、例えばもし何ですかね、途中で払い込みの途中で親御さんに毎日のことがあったら、年金が出るとか、行方年金がいつまで支払われるとか、とかね、
はい、
あとはそういうふうな保証面、からあとはその医療、その学資保険を加入中のこの期間、まあ、22歳ぐらいまでの保証で、その間医療保険がついているとか、そういうふうな保証の面でね、選んでもらって、積み立てというよりは保証の面を買っていただいているっていう方もやっぱり増えてきてましたよね。
保護者の方に万一のことがあった時に保証が受けられたり、あとお子さん自身の医療の入院ですとか、通院の保証も受けられたりと、保証性っていう面が強いんですね。
そうですね、
はい、
どちらかというとそういうのが中心になってきてはいるんですが、
はい、
どうも学資保険って言ってくると貯める増やすみたいな感じのイメージがあるんですよね、
はい、
さっき言った 110% で増えるものはちょっと難しくなってきているので、
はい、
じゃあ学資っていうことのことを考えると、まあ、一定期間払って一定量増えればいいと、っていうことと、それから一定期間保証がついていればいいってことを考えると、
はい、
機能だけを考えた場合、別に学資という保険商品にこだわらず、
はい、
ちょっと目線を広げてみると、まあ、いろんなのがあるんですよ、
貯蓄をする保険には学資以外にもさまざま利率がいいものだったりとか、
そうですね、
あるんですね。
そうすると、まあ、やっぱりちょっと前までは終身保険、国内の終身保険も率が良かったので、なんですかね、学資保険よりは終身保険を使いましょうと、
はい、
終身保険っていうのは一生涯の保証なんだけども、払い込み期間を例えば15年だったら15年に決めて、
はい、
で18年目ぐらいの子供が大学上がる頃にすごくお金を、まあ、何ですかね、増やしておいて、
はい、
そこで解約金を、そこで解約して解約金を受け取って、で払った以上にもらおうと。
ああ、そうか、終身保険で貯蓄をしていくっていうイメージなんですか。
そうですね。でその終身保険を払ってる間にその保証の対象は大体お父さんとかお母さんにしておくんですよ。
万一があった時の保証の対象ですよね、うん、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。
それをお父さんとかお母さんにしておけば、お父さんが亡くなったら死亡保証があって受けられるというような形にしておく、はい、死亡保証はやっぱり積み立てた金額より、積み立てていく金額よりも余計になりますからね、
はい、
それを受け取るっていうパターンにするんですね、ただそれも最近あの国内のお金円通貨ではなかなか利材が取れないっていうか、っていうのになってきて、
あ、そうなんですね、うん、
最近では外貨とかね、
はい、
ああいったところで何ですかね、利回りのいいものを、売れてるっていうかね、
はい、
そちらの方にあの皆さんちょっと注目してる部分ありますよね、
日本円ではなくて海外のドル建てとか聞きます ね、 そうですね。
ただちょっとそれにはちょやっぱりこう抵抗のある方もいて、
はい、
なぜ抵抗があるかって言ってくると、まあ、よくわからないっていう部分があると思うんですけども、
はい、
うん、でよくわからないところの中にやっぱりこうあれですよね、金利がこうちょっと動きますよなんてものがあったり、あとはあれですよね、為替で、
はい、
あのなんて受け取る金額が変わるんですよとか、なんとかってありますんで、
はい、
そこはよく説明を聞いていただいて、それでもこっちがいいかなと、
はい、
うん、その代わりこのくらいの幅でリスクがあるかもしれないよっていうのを聞きながらやればいいと思いますよね、
貯蓄をするんだったら安定した、あの金額受け取りたいなっていうのもありますが、やっぱり利回りがいい時っていうのは魅力的だなって思うんですよ ね、 すね。
ただ月々ね、あの銀行でふあの貯めていっても、まあ、あの 0.何%の金利であれば、
はい、
じゃあまだ保険で 1% でも 2% でも増えるんだったらいいっていう方もやっぱりいらっしゃるんですよ、でなおかつあの積み、なんていうんですかね、銀行積み立てと違うのは、もしそこでお亡くなりになったとかって言った場合には、
はい、
その積み立てた分の解約金、元本割れず解約金になるかと思いますけども、
はい、
もし、まあ、保険の場合と亡くなった場合には死亡保険金といって大きなお金が返ってくると、
はい、
いうことになるので、やっぱりこう保険を選んでいただく方が多いような気がします、で外貨か国内の通貨かってくると、
はい、
やっぱり今ここ半々ぐらいかな、
うん、
前はよっぽどにあの外貨というとえっという感じがちょっとずつ外貨の、はい、あれですし、あの認知もあの増えてきて、
はい、
であの加入者も増えてきてると思いますね、
やっぱりあの入った後にその為替もあったりする、変動するってなると、ある程度知識も必要なのかなって、
そうですね、
いうのもありますか、
そうですね、だから、はい、あの僕らもご案内するときに、
はい、
こういったものをやったことありますかとか、あのリスクがこういうリスクがあるけどもこのくらいに増えてくるとあまり怖くないんだなとか、っていうことをやっぱりしっかり理解していただいて、
はい、
でまあそれでもちょっと分かってるかなと思うお客さんがいらっしゃったら、またあの続けてご説明差し上げるか、
はい、
今回はちょっとやめときますかというふうな話をしながら進めていきますけどね、
はい、じゃあ外貨建てもちょっと話を聞いて検討してみたいという方は、どうぞいろんな保険があるのでまず相談してみていただいて、
そうですね、
自分たちに合うものを選んでいただきたいですね、
まあ、あの学士って考えた時にその学士っていうものの名前につられるんじゃなくて、やっぱり似たような機能、自分が欲しい機能を持ってるような保険もありますんで、その機能に注目してもらった方がいいかもしれませんよね、
はい、名前ではなくて中身の方を、
そうですね、
ぜひ見てみてください。それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、名前より機能で選びましょう。はい、
名前より機能で選びましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはメール@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック、好評受付中。詳しくは ホームページ足長保険で検索してください。または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保険の提供でお送りしました。